漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたしまーすということで、はい、本日はですねこちらの映像の方をご覧の方はあ来たなこれみたいな感じでもうお気づきかと思います。前回ですね予告しました通り11月のオンエアは18年ぶりに新刊が出ます。12国記こちらの方ですねもうこの18年という時を隔てて、新作が読めるということをことほぎまして、1時間ぶっ通しで12国記の特集をしたいと思います。ということで本日のゲストご紹介いたしましょう。まずは BL ソムリエルのニビーロ様です。
すいませんすいませんすいませんで今日はその紹介はちょっとあかんのんちゃうかな。
十二国旗ガチ勢のニビーロ様です。
よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。
はい。そしてですねもう一方、オタクの二個奏者、はい、上地エリサ姫でございます。
お久しぶりでもないですね。
お久しぶりでもないのかな、ね、まあでもね
なんだかんだで、語りに来ております。
ねえ、まあね、割とね私たちねなんだかんだで頻繁にですね
つるんでる頻度がバレるよねこの出演回数で。
もうね、湘南爆走族かよっていうぐらいつるんでますからね。なのでなんですけれどもラジオとしてですねこの3名が入るのはちょっとお久しぶりかなという。
そうなの？
そうじゃない？
そっか、銀英伝あれ私銀英伝以来か。
その後にあの BL を
あやったね
やったあれ以来やね、 やね
だからすいませんということ
で、まあ、BL ソムリエですよ ね、
ね BL ソムリエという立場もね、その時は
な
んですけど今日は12国旗
そうですね、今日はちょっと腐った話はあんまりない感じ。
はい、そうですねこれはね。
で多分ね私たち12国旗の話をしたらずっと止まらないと思うので、はい、先に大事な告知のお仕事がありますということで姫より告知告知がございます。ではこちらの方をご覧くださいませということで、はい、はい、こちらですね2個のコンサートがあるということでございますので、はい、お知らせをさせていただきたい。
はい、そうなんです。今月の11月23日土曜日祝日なんですけれども、はい、元女子十二学部を皆さんご存知ですか。女子十二学部って、はい、の一期生だったフォーサオジュンさんと、はい、弟弟子ではないんですけれども後輩にあたるデンウさんというお二人が実はコンサートに参ります。
はい、
浦添市テラコホールショーホールにて1時半会場2時開演ということで、はい、予定をしております。ではなんと私も出ます。
おー、
ね、こちらにねよいしょ
よいしょということで。
ありがとうございます。はい、上地エリサで実はおりまして、そこで副主演でね、撮った、実はアーシャじゃなくって、ちょっとコスプレ写真なんですけど。
コスシャなんですよ。
シレーシレーシ
レーどういうことや。
コスシャなんですけど、コスシャなんですけど、シっていうところですね。で、隣が中んだかりゆうこさん、ピアニストとして、はい、いつもお世話になってまして、はい、ゆうこさんと、まあ、4名でこちらコンサートの予定をしております。
はい。でもね、なかなかね、演奏会とかって夜の時間帯が多いので、例えば小さなお子さんがいるね、お母さんとかがね、行きづらいっていうパターンもね、やっぱりね、夕方とか夜あると思うんですけれども、まあ、お昼の、
そうですね。
コンサートということで、まあ、お足を運びいただけやすいんではないかと、夜に飲み会が入ってる方でも、この時間帯であればということで。
これやすく、はい、行きやすいと思います。また結構、中国曲もがっつり、まあ、すごい、技術、技巧的な曲もやるんですけど、結構ね、皆さんご存知の、まあ、ちょっとしたポップスであったりとか、あと、チャンダッシュとかのクラシック曲なんかも演奏するので、
なるほど。
はい、もう、ぜひ、ちょっとニコに興味があるなという方とか、がっつり中国楽器聞いてみたいなとか、中国文化興味あるなという方も、本当いろんな方が楽しめるコンサートだと思っております。
はい、ちなみにこちら、チケットの方とかのお値段や、どこに問い合わせたらチケット買えるのっていうのもお伝えいただければと思います。はい、
ですね、こちら入場料が前売り一般が4,000円、
はい、
学生が2,000円。
あ、学生さん2,000円。
そうなんですよ。うん、で、全席自由となっております。はい、当日が500円増となっております。
あ、じゃあもう前売り買う方が。
ぜひもう、はい、お願いいたします。ですね、
はい、
で、問い合わせがですね、問い合わせ事務局として、ニコ姫が、0988853685。はい、の方までお電話もしくはメールニコ姫で検索しますとホームページがありますので、
はい、はい、
メールいただければと思います。
はい、はい、ぜひぜひですねこちらの方、なかなかねまたニコの あのコンサートをがっつり楽しむっていう機会がね、うん、やっぱり沖縄は ね、あのそんなに機会がないので、
またこんだけ一流の方が来るのもなかなかないので。
そうですよね、うん、女子十二学部って皆さん名前は知ってると思うけど、うん、実際ね、あのそこのメンバーだった方のね演奏っていうのは聞く機会がないと思うので、まあでもね、あの小ネタのリスナーさんであれば、あのエリサ姫狙いでね行くっていうのもね、なんならうちはもう、
うちはもうこう思っていただいて、ね、
姫うちはいいんだ。あれだよね、今あの告知の喋り方がさ、ニコ姫の上地エリサだったよね。
そうなんだ。
この後あれだよね、オタクトークに入ると声の出すところ変わるよね。
あ、それ、もうね、それ、オタクの運命なの。
オタクの運命。自覚が変わるんだよね。
オタクの運命です。そう、私、あの、この辺から、チャってチャックが来るんです
よ。チャックが
来る。身が出るっていう。
本当の私が
生まれる。本当の私が生まれるみたいな。
そうそうそう。
でもね、あの、その、もう一つのペルソナであるところの、ニコ奏者である、ウイチエリサ姫をご覧になりたい方も、ぜひぜひ、あの、お足を運びいただければと思います。はい、23日ですね、テダコホール、浦添市テダコホール、小ホールで、13時30分、会場14時開演ということですので、皆様あのもしチケットね欲しいわという方は、とりあえずウェブサイトでニコ姫を検索していただくと確実に連絡先が分かりますので、あのお友達などにもお声掛けいただきまして、はい、ぜひぜひお足を運びいただければと思います。ということで、上地エリサ姫、ニコ奏者としての大切な告知でございました。
大切な告知させていただきました。
ご苦労様でございました。いえいえいえ、
ありがとうございます。
はい、ではこの後のコーナーからはがっつり上にここき語りますので、お楽しみに。
リアパー情熱熱風
小ネタ超特急。
てててん。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM の流行りをお届けしております。ということで、先月から予告しておりました通り、今回はですね、十二国旗についてがっつり語る会ということで、私はちなみに十二国旗の全タイトルを、今のところの全タイトルを、うん、はい、一回通して読んだ初心者勢です。
いやいやいや、いいんですよ。あの、ウェルカム十二国なんですけど。
もうね、十二国旗の民としては新参なんですよ。
いや、そうですね。でもね、本当お疲れ様でした。もう本当マラソンみたいにして読んでたもんね。
もう一気すごいですよ、ね、もう一気読む。でかい、読んでは、インスタグラムに読み終わった。
そうだよね。
をずっと続けてた、
ね。あれモチベーションだったよね。
あれモチベーションでした。うん。あれがもう私の大切なお仕事だったんですけれども、に対しての、ニビ様と、姫はですね、もう十二国旗ガチ勢ということで。
いやいやいや、とんでもございません。ニビさん
いや、そんなことではない。私、いつ最初に読んだのかを思い出したんですよ。うん、すごい2006年なので、つい最近。
あれ意外、
そう、うん、10年ちょっと前。
そうそうそうそうそうそう。なんですよ。
あ、意外。
意外でしょ。
じゃあ、姫の方が早い。
うん、私ね、すいません。今日持ってきてるんですけど、この十二国旗、なんとホワイトハート文庫で持ってます。
素晴らしい。
このホワイトハート文庫、なんと、第一番でした。
初版、
一番最初の初版だった。さっき分かったの、初版。
さっき分かったんですよ。
それすげえじゃん。
一番だよね。これ第一番発行ですもんね。
そうそうそう、そう。
92年。まあでも私が読んでたのは多分ね、96年とかなんです
よ。じゃあ本当にたまたま手に入ったやつが初版だった
の
ね。
そうそうそう。登壇の翼が、それぐらいのやつで、まあまあまあすいません、お話はね、飛んでますけど。まあ、小学校、高学年ぐらいの時に、から中学校で読んでたんで。登
壇の翼、分厚くねそれ。
あれなんで？
私が持ってるのは、このブックオフで買った講談社文庫なんですけど。
まあまあまあ、こちら見てる。どこあったら見えます？なんで？
同じタイトルなのに厚さ違う。なんで後半なんか設定資料集とか入ってたっけ？
いや。
まあ、これ。
なんでだろうね。
絵は入ってますけど。
あ、講談社文庫版は絵は一切入っていない。入ってない。
でもそれにしても中身が違いすぎるね。
え、何？行間が広いの？
行間かな？
あ、
ああ、でも本当はやっぱりちょっと大きいね。
そうですね。やっぱ、ホワイトハート文庫って少女漫画、うん、少女小説だったから、当時は。
なるほど。
なので、
結構、そうです。
なので、結構行間は開けて、まあ、読みやすいようになってますし、多分ね、ここは大人の人向けに作り直ししてますよね、中がね。
ね。 やっぱりそうだね。で、表紙もさ、これ後であの、フリップでも説明しますけど、もうね、なんでしょう、この講談社文庫版ってね、もうね、なんだろう、可愛げがないっていうか。
そう、ね、なんかややホラーですよね。
そうそう、これ、だから私はこれ謎イラストって書いてたん
だけど、ね、
具体的に何も説明してないし、これ字隠されると分かんなくなるの、タイトルが。
だよね。
なんかしかも、なんでこのフォントにしたのかなっていうフォントと。
そう
だよね。
なんか、何これ、私たち流されればいいのみたいな。
そう。なんかね、このまま職が起こって、
開脚になるんじゃないかっていう。
私たち流される程度なのかなみたいな感じで。そう。なんで斜めフォントにしたって思うんですけれども。
ねえ。
そう。でもやっぱり私、ホワイトハート文庫の表紙をちゃんと見たのは、この姫が持ってきてくださったこの本の方が初めてだったんだけれども、映像をね、読みながら脳みそで再生しながら、読書をするタイプなので、挿絵とかも入ってる。これを今回初めて見て、あ、奇獣ってこんなして載ってるんやとかって初めて分かったっていう。私が読んだのは挿絵が入ってない方だったので、文章から察するしかないんだけど、このホワイトハート文庫は奇獣に載ってるところとか、その本人との体格差とかがイラストでちゃんと書いてるから、はぁみたいな。
なるほどね。
そうですね。
私とかはね、ケーキが全然イメージと違うんですよ。うん、私の中のイメージと。
あ、渓谷のキリン。
そうそうそう。
ケーキ。これ、ケーキがね、これですね。ホワイトハートだと、これがケーキ。
うん。
金髪の、まあ、美女婦みたいなね。長髪美女婦みたいな感じ。
ちょっと違うんだよなーって感じ。
どんなイメージだったんですか？
なんかもうちょっと年いってる、まあまあ設定というか年いってるとか、もうちょっとクールな顔、まあ十分クールな顔なんだけど、うんうん、でアニメ版の方ってもっとなんか髪がボリューミーじゃないですか。
あ、そうそうそうですね。アニメ版はね、
うん、もっとなんかサラサラの感じの髪の毛のイメージだったのね。
なるほど。
でも逆になんかあれだね、表紙とかのイラストがついてない状態の方で読んじゃうと、
あ、そうそうそうそう、
そこがね、イメージが違うんだよね、やっぱりね。
そうかも、そうですよね。
アニメやってるのももちろん分かってるんだけど、チラッとは見たんだけど、うん、でもあんまりちゃんと見てないので、うん、もう勝手にこういうキャラみたいなのがこう膨らんでて、
あと
炎王。
炎王ね、うん、はいはいはい、炎王はね。
そう、直隆も。
直隆はちょ
っと。直隆いる？
直隆ね、一応ね、今回置いてきたんですよ。全部ではないんですけど。なるほど。
直隆も、ちょっとね、なんか変なポニーテールなんだってなってて。
本当ですか？小松直隆、そう
よ。
あれも、そっぱなからあれだったので、やっぱもう。
ちょんまげなイメージなんだ。ちょんまげって、まあ、時代が違うけどさ。
これね。
そうそうそう、ね。あ、このイラストだったらまだいい、私。なんか、アニメ版のやつ、やっぱりダメだ、私。
ああ、やっぱそこがね、なんか、大人の柄だと、そういうね、イメージの、なんか、解釈違いみたいなの
もあるよね。やっぱりあるよね。まあ、どうでもいいですけど、あれですけどね、私の中で大器はもう林健人ですけどね。
なんで待って、待って、
リアルの推しをそこに入れる
の。こっちで、はい、これね、これね、大器の、この、構想性、
あれでしょ。あ、違う、それは新刊のこの表紙を見せるべきでしょ。
そうだったね。
これね。
NHK の、
なんだ、精霊の森人っていう、ファンタジードラマあったじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれに、林健人さん出てるんですけど、
志村
様っていう、うん、星の、運行、星読み師っていうのの、若手の役なんですけど、まあ、もうこんな衣装着てるんですよ。なので、私の中では、あれですよ、大器は林健人。
なるほど。大器は林健人。オッケー、ま、ちょっと、次からこれ読むときに林健人出てくるから、ちょっと待って。
ちょっと待って。林健人一回復職してる。やめて。
実はね、18歳ぐらいの話が
上書きするのやめて。
12国家
の勝手な解釈の話をしておりましたけれども、一応ですね、18年ぶりに長編が出るということを、ことほいでの今回でございます。
そうでございます。
一応、先に10月に、2冊が出て、で、11月に後半2冊が出るということで。
そうですね。11月9日
はい。ということで、残念ながら、沖縄に住んでおります私たちは、まだ入手できておりませんし、もちろん内容を知らない状態でございます。で、このね、18年ぶりに出た長編の方も、まだ読んでないっていう方いらっしゃるかと思うんですけど、ね、ネタバレはしないように、私たち今回務めます。
はい、
で、12国記を読んで だことない人でも、まあ、これきっかけに、楽しんでいただければな、ということで、今回の内容を、お話しさせていただきますので。ですね、
主に、その18年前というか、うん、まあ、今回の新刊より前に出たやつを今日はお話しして。うん、そうですね。
で、みんな、はい、みんなで新刊を楽しめれば、ですね。なおよしということで。
はい。はい、そんな感じで。
はい、行きたいと思います。はい。はい、ではですね、まずはニビ様渾身の、はいね、このフリップで
本当ですよ、
ね、いやーでもね渾身のって言いながらいつもよりかページ数めちゃくちゃ少ないし、いやいや申し訳ないけどちょっと本まで読んでる若干ちょっと専門からずれるんで、うん、本まで
専門からずれるんで
何の専門だよって話だね専門からずれるのでちょっとあんまり勉強してなかったんですよねなので主にウィキペディアとかウェブから拾ってきたというか、うん、脳みそに入れて、うん、練ってきたものになっちゃうので、
はい、
ちょっとなかなかこう信憑性の薄い話も出てくるかもしれないんですけど、はい、みんなでおさらいをしながら、
はい、
ちょっと話題提供したいと思っております。
はい、
はい、まずこれが出版されたタイトル、全部ですね。で、一番上の魔性の子、
ここ、
あ、そうですね。
ページをめくりを、
はい、めくります。
はい、
はい、魔性の子というのが。ありまして、で、これは実は、この十二国旗シリーズの一つだっていうことは、こう、全然ね、明かされない状態で、うんうんうん、まず1991年に、新潮社だったっけな、
はい、新潮文庫ですね、はい。
新潮文庫から出てます。で、次の月の影、影の海。
はい、
うん、こっちの方
がいい、ね、はい、じゃあこっちで、
はい、っていうのが翌年の1992年に出ました、はい、
上下巻でね、
はい、上下巻で出まして、でここで慶国慶という国に新しい王様をこう迎える話、まあ、ネタバレしちゃったよ、
いやいやいや、
女子高生の、
まあここね、
女子高生の中島陽子っていう子がこう教室でいきなりこう金髪のイケメンにこう拉致されるとか連れて行かれそうになるんですけど、うん、こうなんだ異世界に渡る途中ではぐれてしまい、彼女は訳のわからないまま異世界で暮らすというか異世界で生き抜いていかなきゃいけないみたいな物語がスタートすると。で、まあ、その次、風の海迷宮の騎士、あ、いいだ、じゃあ別に落ち着け。
はい、
うん、で、その次の東の和田西の爽快っていうのは、また違う国の、王様と麒麟の関係のお話をやっていて、はい、で、同じ1994年に風の万里黎明の空っていうので、はい、また K の話に戻ってくるんですね。はいはい、で、この次の、都南の翼っていうところまでは割とコンスタントに出てるんですけれども、うんうん、そこから、しばらく5年ほど空いて。
空いたんだ、ここで。
はい。で、黄昏の騎士、暁の空っていうのが出、はい、出まして、これが、今度、この10月に2冊、11月に2冊、計4冊新しく出るやつの、直接の、前日短ということになっています。で、その後2冊、短編集が出て、
はい、
そして今回、2019年に黒金の丘 黒の月が、
はい、
あ、ごめん、白金の丘黒の月というのが、はい、出版されたと。なので、書店といいますかね、出版社が18年ぶりと言っているのは、うん、この黄昏の騎士暁の空以来、なんかこの短編2つ除いて長編としては18年ぶりですよ、うん、っていう、この長編としてはっていうのをとっても小さいフォントで書いてるみたいな状態ですね。みんなが見えない
ので、まあ、短編はだからなんて言えばいいのかな、スピンオフ扱いなんだよ ね、
そうですね、
あくまでスピンオフで、はい、メインストーリーは
そうです。18年ぶりっていうことなんですよ。
ことが動くみたいな。
そうそうそうそう。うん、ぶっちゃけ言えば大げさだなっていう話です。
まあまあまあ、そこら辺も含めてね、はい、イベント化したかったんだなっていう気持ちはね、重々承知の上でございます。
よく、十二国旗ファンが、言われるのはですね、どこから読むか問題。
もうこれ、スターウォーズと一緒。
ああ、そうそうそうそう、それなのよ。
もうどの順番で見るかはね、私、この間語ったけどね、
焼肉屋で語ったよ、ね。
焼肉屋食べながらね。だけどね、
そうそうそうそう、
本当本当もうこの問題大きいのよ。
はい。
う
ん、で先ほどと表一緒なんですよね。これ、うん、うんうん、作品の名前の並びは、うん、でこれは、発表年で並べてるんですけど、
うん、
その次の数字がエピソード0123と続いてるんですけど、
うんうんうんうん、
これがですね、今出てるこの 新潮文庫版の、うん、で、新装になりまして、あと新しくこう想定が変わったというか、はいはいはい、ついにこう魔性の子とそれ以降の出版社が統一されたっていうので記念に出たやつがあって、これ背表紙がねこうつながるんですよね、このね模様のところがね。で、
これ？
あ、そうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう。その背表紙のところにさ、この模様があるじゃないですか。
あ、
これ全部並べると繋がってるんですよ。
ちょっと待って、ちょっと待って。
そうそうそうそう。
ここです。
そうそうそう。それそれそれそれ。
これが
気づいてなかったの？
気づいてなかった、だって私ずっと平置きしてたから。
あ、そうそう、ね、しかも、ね、しかもないしね、3冊しか。で、ここに、エピソード1とかエピソード2とか、ネット見ると、公式ウェブサイト見ると書いとるんですよ。
でも本自体には、
書いてないんですよね。そう。で、その、公式ウェブサイトから引いてきたエピソード番号が、その太字の01234687559っていうやつですね。
あ、5は飛ぶんだ、そんなに。そうなんですよ。いや、これはでもその公式のウェブサイト見ないと。
そうそうそうそう、わかんないんですよね。
わかんないよね。あ、はい、いや、もう、でもこれも本当どの順で読むかだよね。
そうそうそう。まあ、この順で読んでもいいよって、まあ、公式が言ってると思ってもいいんじゃないかな。
ああ、じゃあ、出版順に読むか、はい、このナンバリング、はい、一応付けられてるナンバリング順で読むか。
読むかっていうね。その、魔性の子問題ってあるじゃないですか。
ありますね。魔性の子問題。ありますね。
そうなんですよ。ね、これがね、これ語ってもいいの？黄昏の騎士、暁の、空っていうこの作品がですね、うんうんうん、まあ、タイ国で起きた、クーデター事件の顛末を文庫本2冊でこう書いとるんですけれども、
は
い、
こっちの方でね、
はい、で途中でですね、途中でっていうか、まあ、話の流れの中で、うん、タイのキリン、タイキ君を、うん、他の国の王様とキリンが探さなきゃいけないっていう話になっていくんですよ、うん、で、まあ、ネタバレになりますけど、そのタイキ、うん、どこに行ってたかっていうと、この魔性の子の中で、現代日本に帰ってきているという話が明かされるんですね、うんうん、ごめんね、もう今から読むっていうネタバレしてごめんなさいね、この驚きを味わってもらえないの申し訳ないんだけど、ここを伝えないとこの魅力が分かんないんで、
ね、そうそう、でも出版されたのこっちの方が昔だもんね。
そうなんですよ。
だから何だっけ、十二国記を読んでた人が魔性の子、あ、これ魔性の子につながるんじゃねって思う生までのこのタイムラグすごいよね。
そうそうそうそう、すごいんですよ。実に10年かかってるわけですよ。
ここ91年ですよね。そうそうそう、ここ91年の、こっちが2001年だから、本当きれいに10年後に発火される。
じゃあ、実は10年前に出てた作品が、この作品の、うん、みたいな。
そう、エピソード0だったっていう。
これは、
すごいでしょ、
これ だよね。
驚きなんですよ。うん、なので、その、魔性の子、も、いつ読むか問題っていうのが、エピソード0って言われたから0番目に読むっていうのは、うん、がいいのか、それともこの、8番のこの、黄昏の騎士、暁の空を読んだ後がいいのかっていう、この悩ましいんですよね、これね。超絶悩ましいんです。まあね、何も知らずに読んだらただのホラー漫画なんで、
そうなんですよ、
漫画じゃねえ、ホラー小説なんで。
だここから読んじゃうと、これ完全にホラーしか分かん、見えないんですよね。ここで読むと急にファンタジー化するっていう。
そうそうそう
そう。ところがだから、全然多分違うんですよ、受け取り方。
なので、まあ、ネタバラシしてますけど、ここね、もうぜひこう、初めての人はね、どれから読むかをね、えいやーって心に決めて読んでもらいたいんですけど、で、もう一つ、作中の時系列もちょっとやってみました。で、月の影、影の海っていうのが、このね、一冊目、一巻なので、ここを基準年として、これ、ウィキペディア情報です。すいません。
はい、基準年です。
はい。で、魔性の子は、それの2年後に当たっていて、その、
うん、
8番目の黄昏の騎士、暁の空も、2年後になってます。で、東の和田津西の総会っていうのは約500年前で、
そうそう、
うん、物語の中では一番古いということになっています。これ遠国の話ですね。でその次に古いのが都南の翼、
はい、都南の翼、うん、
っていうことになっていて、
90年前、そうですね、
まあ2回目読むときにはね、この順番で読むっていうのもなかなか面白いかもしれないなと思います。
2週目の時にね、変える、はい、で順番変えて読むと違う読書体験ができるのね。その読み方は面白い
ね、うん、ということで、本当にこのどこから読むか問題っていうのはね、十二国記ではね、もうずっと語っても語ってもこう、キリがないお話ということになっておりますですよ。はい。 で、まあ、ここを踏まえた上で、はい、まあ、さっきもね、ちょっとあって、講談社 X 文庫、ちゃうわ、はい、合ってる、あ、そうそうそう。ホワイトハートっていう、文庫本、さっき少女向けっていうふうに、はい、言われてたんですけど、本当まさに、そういうレーベルから、まあ、魔性の子は普通にね、ね、普通の文庫本というか、普通に新潮文庫から出てるので、まあ、大人向けのホラーみたいな感じから、こう、いわゆるそのラノベの前身というか、ラノベっていう言葉が定着し始めた時期、
を担っていた。近いのかな？
そうですね。そういうことだと思います。っていう時期に出てた本っていうことは、やっぱりその小野冬美さんから、ファンの女の子に向けて、書かれたっていうような、ファンレターのね、このアンサーみたいな形で書かれたみたいなことが、またウィキペディア上の方で申し上げないんですけど、みたいなことが書かれてあって、で、そういう視点で、ちょっと二つの年表、めっちゃちっちゃな年表なんですけど、用意してみたんですね。うん、で、その前にちょっと前段として、できるだけ、グラフを入れたいっていう、このオタクな、なんだろう、
データをね、
そうそうそう、ね、フィリップ作りオタクっていうんですか、こういうの。うん、なんかわかんないですけど、そういう私からですね、ちょっと、はい、はい、うちの業界でよく使うグラフを、まあ、環境省のウェブサイトから引っ張ってきたの、そのまま貼ってるんで、著作権のこと言われるとちょっとあれなんですけど、内閣府が毎年国民生活に関する世論調査っていうのを実施しておりまして、でここの中でまあいろんな指標あるんですけど、うん、心の豊かさと物の豊かさどっちの方が大事だと思いますかっていうのを戦後すぐぐらいからもうずーっとやり続けてるんです。あ、戦後すぐは言い過ぎが、ずーっとやり続けてるんですよ。でこのグラフだとまあ現在、2015年か2017年、18年ぐらいかな、ぐらいのところでは、もう心の豊かさの方が圧倒的に、求められてるというふうになっていて、物の豊かさはわずかこう 29.2%、3割以下の人が、大事だと言ってるっていうふうになってるんですけど、実はこれ、逆転したのが、この、グラフの左端ですよね、1970年代、80年代に向けて、逆転していってると。まあ、要は、もう、もはや戦後ではないって言われた後、高度成長期っていうののもピークを迎える時期に、やっぱり、戦争が終わって、みんなの、こう、気持ちっていうのがもう、物欲みたいなものっていうか、物のない飢餓感みたいなのがだいぶこう、収まってきて、このぐらいから心の豊かさが大事だっていうのが、こう、多数を占めるように変化していくんですね。っていうことは、これ以降っていうのは、物みたいなものはある程度満ち足りていて、精神の変化みたいなものっていうのが激しく動いてくる時代だっていうふうに、軽く頭にインプットしてください。で、まず一つ目に、その予備情報を入れた上でご紹介したいのが、ちょっとね、1992年、はい、月の影が出た時っていうのは、どういう年なのかっていうのを、ちょっと、ま、ジェンダー論とかフェミ、なんかそういう、女の子ってなんだろうみたいな感じの軽い、年表を作ってみました。で、ちなみに、92年っていうのは、復帰後がちょうど20歳。の年なんですね。で、なんでこれを書こうかと思った、このグラフにしようかと思ったら、お迎えの、純駆動書店、那覇店の店長の森本さんがですね、はい、ちょっと、12国旗どうすか売れ行きっていう話をしたら、いや、50代、60代には全然売れないんですよっていう話をしていて。
ほ
ぉ！うん、そうなんですよ。やっぱり、なんだろう、復帰後、今47歳になる年なんですよね。
はいはい、
まあ、つまり、それ以降、まあ、ティーンズ文庫を読むには二十歳っていうのは結構もう上ですよね。だからこれ以降、もう、個人情報かもしれないですけど、エリサ姫がまさにそこに当てはまる年代になってくるかなって。
わしがまさに復帰っ子やねんだから。
ああ、そうかそうかそうか。
え、わし復帰っ子
や。そうなんですか。
そう、うん、なので、それ以降の、女子が主な読書層だったっていうのが、こう、純駆動の森本店長の発言で明らかになったっていう。
意外、50代、60代全然売れてない
んだ。ほとんど売れてないんだって。ということから、じゃあその女の子にとってこの時代っていうのは、どういう時代だったんだろうっていうのをこう表にしてみたと。
うん、
で、まずそのね、左側、83年にこうスター誕生っていう、いわゆるオーディション番組っていうのが一回終わるんですね。うん、で、その後、まあ、次の項目も言っときますね。これ私のネタなんで、84年、スーパー戦隊、 に初めて女性二人体制っていうのが訪れるんですよ。
ああ、なるほど。
これなんでかっていうと、翌年、翌々年の1986年の4月に男女雇用機会均等法っていうのが、施行されるんですね。前年に制定されて。で、要はそのフェミニズムとかっていうものが、こう、諸先輩方が頑張ってくれて、その女性の権利っていうのが、こう、ずっと考えられてきて、やっと法律として制定されたっていうのが、このあたりなんですよ。で、一方で、おにゃんこクラブのデビューっていうのがそこにあるんですね。で、おにゃんこクラブ87年に解散すると。で、一億総アイドル化時代みたいなことをこう言われた時でもあって、要はそのさっきのこう、豊かになっていって、こう、特別な才能っていうのがない私っていうのが、そのどう生きていくかみたいなことを女性は問われる時代にこう、突っ込んでってる。みたいなんですね。で、まあ、サラダ記念日とかみたいな本とかも流行ったり、うん、キッチンもこの年なんですけど、うん、うん、っていうので、こう、女子文化みたいなものが、こう、トレンドになっていくっていう現象もここで起こったりする。で、まあ、世界的にも結構そのプラザ合意っていうのがあって、うん、まあ、日本の通貨っていうのが変動相場制になる。うん、で、ベルリンの壁が崩壊し、バブルが崩壊して、ソビエトが崩壊するみたいなことがあって、この時代結構その大きな物語って言われている基本的な価値観っていうのが、いろいろひっくり返ってくる時代でもあって、
確かにそうだった。
うん。なので、私たちがこう、どう生きるか、みたいなところ。で、特にこのセーラームーン放映開始っていうのも私すごい大事だと思っていて。
ああ、確かにこれ大事、
うん。そう。今までの魔女っ子とか変身する女の子っていうのは、身近な人を助けるっていうようなところが、こう、モチベーションというか、最終目標だったんですけど、セーラームーンって何かよくわからない敵と戦わねばならないっていうところに、女子がついに来た、みたいな、ターニングポイントの作品だと私は思っていて、うん、そういった意味でもここで、女子っていうものが何と戦わないといけないのか、うん、今までみたいに周りの人たちにこう優しくあればいいみたいなところから、うん、女の子も社会に出て戦わねばいけないっていうのが本当に突きつけられているのがこの80年代の社会情勢の変化だったと思うんですね、うんうん。で、まあ、一方で、その次の年にジュリアナ現象みたいなこと書いてるんですけど、うん、まあ、享楽的な、女子が女子であることっていうのを求められるっていう現象も、また注目を浴びたりとかして、本当に、こう、なんだろう、女子として生きるにはどうしたらいいか、みたいなところが、すごい、こう、まあ、今もですけどね、なんら今も変わってないんですけど、うん、
模索と瞑想だよね。
そうそうそうそう、この時代が、なんだろう、まあ、スタートというか、一つこう、ステージ上がって、さあ、どうしようって、みんなが、こう、悩んでるのが、今も、まあ、多分、続いてるんだと思うんですけど、まあそういうような時代に登場したのがこの月の影、影の海だったんじゃないかなというふうな話でございました。で、もう一つの、年表、さっきもなんか文庫本の名前をやたらこう連呼してたんですけれども、
じゃあこれ紙
で、紙、紙、紙、めくってから喋ろう。よし。はい。今度はちょっと紙と、紙媒体とウェブ媒体みたいな話をちょっとおさらいしとこうかなと思いまして。ライトノベルっていう言葉がこう定着して、うん、まあみんなが普通に使うようになったのが80年代の末期から90年ぐらいのことだ、うん、そうなんですね。で、けど、ライトノベル的なものっていうのはその前にも結構あって、この表にも書いてます通り、まあ大体その朝日ソノラマ文庫っていうのがライトノベル的なものの最初ではないかっていうふうにいろんなところで書かれてました。で、まあ、ライトノベルといえばね、まあ、講師といいますか、宣伝をつけたのは、守衛者のコバルト文庫ではないかと思っていて、で、
コバルト。
はい。で、コバルトが76年に、創刊される。で、翌年に氷室冴子さんとか荒井元子さんっていう、まあね、まあ、ティーンズに向けた小説。
みんな読んでた。
みんな読んでたよね。
クラスで。
そうそうそう。っていう人たちがデビューしたのが、ま、この年なので、うん、まあ、このあたりが、ま、ライトノベルの走りといいますか、うん、新しく、そのね、ティーンに向けて、物語が紡がれていくっていうことが始まった。うん、で、そこから10年ぐらい経って、85年に、こう、満を持して講談社 X 文庫っていうのを、講談社が出すと。う
ん、はい、
で、その後、6年して、講談社のその X 文庫に、ホワイトハートっていう文庫ができます。うん、
はい、
はい。で、で、そのちょっと遡って、89年に、角川スニーカー文庫が出ます。
は
いはいはい。
スギカ文庫、そうだね。
だよね。あったよね。いろいろ。
この頃だから、各出版社が新レーベルをどんどこどんどこ出してたイメージあるね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、実は最近、その、この後でもうちょっと喋りますけど、その、ナロー系みたいなのが、うん、わーって出てきた後に、最近になってからの方が、レーベルの数の増え方っていうのは多いみたいなんですけど、うん、とにかくこの頃は、その、若い、人たちに、こう、本を読んでもらおう。で、若い子たちの向けの本っていうのを、生み出していこうっていう熱が高まってた時代。まあ、要は、人口が多いんですよ。団塊ジュニア。
そう、我らね。我ら団塊ジュニアの。
前花で、別冊花と夢の話した時も、その話してましたよね。うん、レディースコミックって、とか、うん、が出てきたので、うん、この、段階の世代ジュニアっていうのが、うん、持ち上がっていくと同時に創刊をされている、うんうん、ので、やっぱりそこの人口層が多いところを逃してはならないっていうような、うん、空気感があった、うん、ということだと思うんですね。で、まあ、そういうのがあって、実はその、集英社の方で、コバルト文庫から派生する形でスーパーファンタジー文庫っていうのがひっそりと言いますか、誕生したのが91年なんですね。はい。で、コバルト文庫の中で、少女向けでないファンタジー作品っていうのを紹介したい。
少女向けでない？
ないっていう。で、それでこう創刊された。
そうか。それまでのファンタジーって少女向けなんだ。
そうなんですよ。うん。これ、どういうことなんかわかんないんですけど、うん、でも、ざっくりとなんか、偏見をもとに、こうね、うん、申し上げると、やっぱり男子よりも女子の方が、こう、読書率高いんじゃねみたいなことだと思います。
ね、うん。どっちかっていうと、私の中では、この時期の、なんていうのかな、その、まあ、いわゆる女子向けと言い、形容してしまえばあれなんだけど、うん、で、ちょっとドリーム小説に近い、感じのイメージがあるんだよね。
そうですね。まあ、今もほらね、なんだろう、NL とか呼ばれてる、ノーマルラブとかね、あとティーンズラブとかって言われてる分野っていうのは、ね、ちょっとエッチな要素が入ってたりする、女の子向けの、ね、恋物語が中心じゃないですか。そうそう、もうこの頃も、やっぱりそういう本、まあそういう本だけじゃないんですけどね。やっぱり少女が、こう、どう成長していって、何をこう、成し遂げるとか、目指していくのか、みたいなところっていうのがこう提示されていた。だから新しい価値観みたいなものも、まあ氷室冴子さんとか荒井素子さんみたいなところも、そうなんですけど、こういう小説の中にも、こう、新しい女性像みたいなのが多分どんどん出てきたんでしょうね。うん、で、そうなってくると、やっぱり男子向けのもんがねんじゃねみたいな話になってきて、うん、こう、スーパーファンタジー文庫みたいなのが出てくるんですよね。うん、まあ、その横で、まあ、ファンタジーブームみたいなのもやってくるわけですよ。うん、例えば、87年にファイナルファンタジーの一作目がこう、うん。
なるほど。
発売される。はいはい、で、88年にアキラ。うん、で、89年に機動警察パトレーバー。
パトレーバー。全部通ってきた。
うん、そうそうそうそう。みたいなものになってくると、おちょっと待ってよ、とかって、うん、男子向けでもファンタジーとかいけんじゃねみたいな話になってくるんですよ。
SF の匂いにちょっと近いファンタジーになるんだよね。
そう、若干。ところが、うん、SF はこれちょっとね、まとめきれなかったんですけど。
あ、SF 難しいよ、でも。
難しい、うん。2000年ぐらいを境目に、例えば、結構メジャーだったショーが、うん、もうやらなくなったりって言って、でね、これね、実はさっきの話と結構、重なってくるんですけど、うん、科学が進んだ。で、社会情勢が変わった。うん、だから、SF もまあ一つのファンタジーだと捉えると、うん、科学っていうのを題材にしたファンタジーっていうのが、なかなかこう、難しくなっていくんですよ。うん、科学が発達しすぎて、うん。うん。っていうのがあって、2000年ぐらい、ちょうどミレニアムのぐらいに、こう、SF っていうのが、一回ちょっと、カクンと。
そうだね。
ああ、なる時期がある。
映画とかアニメとかもそうだったね。
あ、そうなんだ。
テイストっていうのが、やっぱ一回凋落するのよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そこはね、スターウォーズの話と繋がるけど、これ始めたら2時間ぐらい経つから、
そうだ、オッケー、やめよう。で、そうなってきた時に、まあ、92年に月の影の実があって、実はスーパーファンタジー文庫、さっきから語ってる少女向けじゃないやつっていうのが、なんと2001年に、もう、早くも廃刊になるんですよ。わずか10年の命やったっていうのがあって、で、その裏には、実は、インターネットがやっぱり来るんですね。87年にまあ日本ではニフティがサービスを開始する。で、99年に魔法のアイランドが。
これね、
サービス開始。
もう完全にこれ通ってきましたし、書いてたし。
書いてたし。
書いてたん
だ、書いてたし。
書いてたん
だ、そうなの。そうですよ。だって私この時に、魔法のアイランドがね、ちょうど中学校か高校ぐらいなんですよね。ほうほう。で、ちょうどドコモのサービスとかが、ほうほう、こういうアイモードとかがね、だんだんこう、みんなもう、みんな携帯を持ってる。高校からはみんな携帯を持ってる。ほうほう、つまり2001年。
みんな使えるサービス
になってて。みんな使えるサービスになってて。で、そこそこかかるけれども、ある程度、自分の範囲内で、インターネット繋げて読めるんですよ。
なるほど、なるほど。
なんか書いてる人もいたし、読んでる人も多かった、ここは。
なるほど、なるほど。でね、ちなみに、さっきも林健人のところで言った、精霊の森人っていうのの最初の巻が出版されたのが96年。で、翌年の97年には、ハリー・ポッターの一作目が出版されてるんですよ。で、ハリー・ポッターの一作目って、なんともう2001年の話なんですね、映画。
で、そうだ、そんな前なんだ。
そんな前なんだよ。びっくりするよね。
そりゃ、ラドクリフ君もおっさんになるよっていう話よね。
ハーマイオニーが30だもんね。
そう。
皆さんお忘れかもしれませんが、ロード・オブ・ザ・リングも実は同じ年に公開されてるんです
よ。う
ん、
そうよ、
そうだった。見に行った。
そうなんですよ。
私、ファンタジー大作今年当たり年やねって思いながら映画館行ったもん。
う
ん、
そうそうそう。
行った行った。
そうなんです。なので、実はこの90年代、その SF の話に変わって、ファンタジーっていうものに、こう、なんだろう、想像力の翼、想像の翼を広げるっていうようなことの、こう、きっかけというか、最初みたいなのがちらほら見え隠れして、このインターネットの小説投稿サイトみたいなのが、こう、ドドンと来るわけですよ。
はい、
ちなみに、面白いなと思ったのが、ソードアートオンラインってあるじゃないですか。
はいはい、
あれって、個人サイトで連載されてたって知ってます？
最初そうだったっていうのは知ってる。
そうなんですよ。私も調べてびっくりしたんですけど、なんと、メジャーから出版されたのは2009年なんですけど、
う
んうん、連載の始めって2002年なんですって。
7年も。7年もかかった
んだ。コツコツ書いてらっしゃったと。っていうことなので、まあ、魔法のアイランドとそんなに時期変わんないんですよ。
うんうんうんうん。そこら辺に土壌があったのね。
そうそうそうそう。なので、その、まあ、さっき話してた、その少女が、こう、どう大人になっていくか、みたいなものと、あとまあファンタジーとが、うん、まあ盛り上がってくる SF の代わりにって言ったら SF ファンの人に申し訳ないんだけど、うん、SF の代わりに、うん、ちょっと価値観、うん、新しい価値観でこう話を紡ぐっていう方法としてファンタジーっていうのが注目されて、うん、こういろんなものが出てくるっていうののちょうどこの境目のところにこの十二国旗っていうのがいたんだっていうのが、うん、こうねいろんなことを調べていくとちょっとなんか分かりましたっていう、うん、ごめんなさいね、うん、本当に浅い知識でこうね、うん、
いや
いろいろ調べただけなんでいろいろ異論はあろうかと思いますが、はい、私的にはこういう視点から、十二国旗を見つめました、うん、というお話でした、
ね、でもこのタイミングで十二国旗が出たっていうのは、うん、すごい、今ね、うん、後になって考えると、あ、これはもう、このタイミングで発表してなかったら、うん、ここまでジャンルが盛り上がってたかなっていう部分は。
多分ね、逆だと思うんですよ。この時代だから生まれた作品。だと思います。
だからもうすごいね、そういう意味では、タイミング的にもベストだし、社会情勢的にも、なんだっけ、女子が、うん、女子として生きるっていうところの考え方の分岐点としても、すごい大事な局面で、
そうなんですよ。
で、ね、ネタバレはしないけど、まあ、表紙見たらわかると思うんだけれども、うんうん、まあね、そのね、まあ、10代の女子にとっては、年齢が近い女の子が、何も持たない、何もない状態で、
セーラー服一丁で。
そう、セーラー服一丁で、
異世界に飛ばされ、
ね、一丁で飛ばされしかもね周りに味方が誰もいねえよってね
楽春出てくるまで本当うつ展開
じゃないですかずっとずっとなんかもういろんなこと言われ続けるっていう、
ね、我々はどこに向かい何のために生きるのかみたいなものをね、いきなりここで突きつけられるっていうかそれやんなきゃ死んじゃうってい う, もう1時間後に生きてるか分かんないみたいな世界に飛ばされるっていうところでの、
うん、
この話ってやっぱすごい衝撃だったと思うの ねなんかほら
しかもなんかこれってその、もともと現実、もともとこう飛ばされてきたんですけど、自分の現実世界のことを、うん、まあ持ってる。この刀がね、幻で見せるんですけど、うん、自分が帰りたいと思ってた場所が、実は自分を受け入れてなかったかもしれないっていうのがまた出てくるんですよね。自分の家族であったり、学校であったりっていうふうに自分が無理をして、こうやっていい子でいよう、その 女子らしくいなさいっていう中で頑張ってきてたのに、うん、それをやってきた世界が自分をいらないって言い始めてるものも見てしまう。そうそうそう、自分はどこに行けばいいのか、どういう状態が、もう
変える場所もないんだっていう。
そうそうそう、何が自分なのかってい う、
なんかね、あの元いた世界がそのホームスイートホーム状態だったらまだしも、
うん、そうではない、
全然違うからね。で
自分も自分のことを偽ってその中に溶け込もうとしてたっていうのを自覚してしまってるっていうところでね、やっぱあのなんだっけ、あの学校の中での生きづらさみたいなのを感じてる、うんうん、あの女子の、ね、うん、中学生高校生にとってはもうちょっとこれはっていうところがあったよね。身につまされる部分もすごかったと思う、う
ん
う
ん、なんかその中で一つやっぱりなんかちょっとしたそのラクションっていうのがね、キャラクターによって、はいはい、まあ、救われる部分であったりとかちょっとした答えはまた満たしてくれてるんですね、うん、多分そのアンサーだったっていうのがちょっとあると思うんですけど、うん、そのずっとその苦しいだけではなくて、うん、結構私はやっぱこの時代で読んでるので、その 10代の時に読んでるので、うんうん、そのなんだろう、自分、相手が自分を好むか好まないかと、うん、自分が相手を好きかどうかって別の話であるみたいなところとか、そうそう、自分が相手を優しくするか、うん、相手から優しくされるとは全く別の話であるっていう、その、あんまり人に依存しすぎないであったりとか、優しくされないんだったら優しくしないということではなく、
今のフレーズね、最近ツイッターでよく流れてくるよね。
そうなの？
うん。そうそうそうそうそう。やっぱりね、なんだろう。なんかね、病んでる人多いじゃないですか、今。うん、なので、その、病んでる人が、まあ、克服された方が、俺の経験から言うと、なんだろう、出てこねえ、うん、っていうような、そういう、今、エリサ姫が言ってくれたようなことが、こう、ツイッターのタイムラインに流れてくるから、やっぱ、普遍の悩み、人間関係といいますか、なんていうか、ね、そういうのを、こう、この時代にもう、
そう、
うん、言っててくれるっていうのはすごいよね。
バイブです。
ね、本当ね、なんか、ままならないっていう世界に放り込まれた時に、
そうなんですよ。
ね、人は何ができるのかっていうところで、で、結構、私、十二国旗の中で、私の中では、びっくりしたっていうか、私それまであんまりファンタジー読んだことがないので、うん、衝撃だったんだけれども、なんて言えばいいのかな、諦めてる人のこともちゃんと書くっていうか、その、あまりにも、なんだっけ、まあ、その、ね、国によってはもうね、明日生きれるかどうか分かんないような、もう厳しい状況に、大体の国が国民、がね、厳しい状況なんだけど、その時に、みんなが頑張ってるんじゃなくて、もう諦めてしまってる人もいっぱいいるし、うん、流されてる人もいっぱいいるんだけど、うんうん、ちゃんとそこを、書くっていう、なんかね、みんながみんなポジティブに前向きに生きてるわけじゃなくって、大多数はそうなんだよっていうところをちゃんと書いてくださってるのが、衝撃だったなと思って。
そうですね、やっぱ特別な人間だけじゃないんですよね、結構その、ね、弱さによって流されてるけど、でもそれが悪いわけではないし、
そうそう、で、なんか、うん、で、なんかその流されそうになってることを自分が自覚してるけど、やっぱりもう状況がいかんともしがたいので、うん、もうそのまま俺は流されるさみたいな人もいるから、あ、でもそれってね、実際の世界でもね、私たちの周りでもそうだし、うん、よっぽどね、思うところがないとね、流されがちになってしまうのは、やっぱりね、この世界の中でも一緒だったんだなっていうのが、すごい衝撃だった。結構そこね、意外と、なんだっけ、私は、サスペンスとかの方を読んでるので、もう、流されてしまう人のことは、モブ扱いに近いのね。結局、なんか、抗うものと、正義を追求するものと、みたいな構図の方に集約されちゃうので、うん、こういう周りの大多数の、いかんともしがたい環境の中で、みたいなのは、なかなか、じっくり触れられないのね。なので、この作品の中で触れられてるっていうのが、割と私は、おーみたいな感じ。で、ちゃんと、その流されてる人にも名前がついてるっていう。
ああ、ちゃんとね。
あ、モブじゃないのよ。
モブじゃないんですよね。
モブじゃないのよね。流されてる人もいるし、なんかもうね、もう、あえてその道の方が楽な生き方じゃんっていう人にも名前がついてるっていうのが、私はすごい衝撃だったの。
キャラクターはね、すごく設定が、しっかりしてるっていうのと、うん、世界観の作り込み方もね、すごいですけどね。それ言うとちょっと終わる、ね、もう終わら、もうちょっと、それに話し始めると、もう終わらないんですけど。
そう。
若干こう、周りくどいな、もう早く次行けや、みたいなことを思う時もなくはないんだけど、でもやっぱこれだけ作り込まれてたら、もう本当、読んでた安心だよね、いろんな意味で。
そうですね。
なんか、破綻がない。こんなに登場人物と、そのファンタジーってね、結局一から土台から全部設定作っていかないと、成り立たないのに、それをちゃんとここまで破綻なくやってるっていう。
と思ったらですよ、
うん、
あの魔性の子書いてる時には、はいはいはい、もうほぼほぼこの世界観が出来上がってたってことですよ。
あ、そうだよね。だから、ね、あのその後の12国旗が出るとはあの思いもしてなかった私たち読者層にとっては、ね、
そう
サッカーのね、あの小野冬美さんはもうその時にはこの世界観ができてたっていうことですよね。
すごいよね。
すごいな。
ねえ、いやでもね、あの期間がとりあえずあのね、あの今ちょうどフリップで表示されている状態なんだけれども、一応これね、私ねこの夏だけで読み切ったの。
はい。
まあ、すごい
お疲れ様でした。マジお疲れ様でした。うん、
いやでもねこれね、あの読むペースがそこそこの人だったら全然いけるので、うん
ね、
あのなんて京極夏彦みたいなね地獄みたいなページ数じゃないので、
そうね、サイコロ本じゃないですからね。
そうそうそう。あのどうにか単行本持ってても検証円にならないぐらいの厚さなので一冊は絶対読めるから、あの今からでも読んでこのね、あの公式で言うとこの18年ぶりの続編を、はいはい、ほぼリアタイで楽しめるの本当今のねこの秋だけなので、
うん、
でここでねまたねあの一つムーブメントがあのその文芸界のムーブメントができたら今後の展開もね、うん、もしかしたら変わってくるんじゃねって、うん、来年とかに向けて小野先生なんかいろいろ本当は考えてんじゃねえかなって期待はしてるのね。
まあ ね長編はもう難しいかもしれないですけどね、やっぱりね、
うんうん、短編
短編でもいいから短編芸人
のなんかしたいです
よね。そうそうそう、だってやっぱりまだ語られてない国の話いっぱいあるから。
ところがですよ、ところが、うん、あの最近あの公式のウェブサイトで読めるようになったインタビューがあるんですけど、うんうん、あのもうあの書かないっていうか全く何も考えてない国があるらしい。
それそれあれじゃない、あのクトルフみたいに、
うん、だって
シーンが出てる
書くしかないんじゃない、もうそれ。
あ、もちろんあれですよ、あのピクシブあたりに行くと二次創作山のようにありますけど、
ね、
はい、
でも今んとこシーン以外は全部出てるんですよね。あ、でも広告が結局最初からあとは出てないんだ。
そう
で
も、ね、私個人的にはレンの話を、レン
が、
レンリン、
レンリン、
リンとレンオンの話は私もうちょっと知りたいの。
はいはいはい、はい、
うん、レンリンちゃんの話を知りたいね、私はもうちょっと、
私リコのね、
そうがね気になりますよね。
そうそうそう、あのご家族、ね、
そう、うん、そうご家族でね、ご家族がね、あのなんだっけ、初代持ってる人がいきなり王になるっていう展開、うん、面白くね、
面白かったですね、
面白かった。
しかもその王になる過程の話ってやってないじゃん。
やってない、そこめっちゃ知りたいの。
ねえ、なんかあれでしょ、地方に住んでたおっさんがいきなりね、そうやねって言われるみたいな、なぬーだよね。
あとあれ農業青年の国どこだっけ？
それがレン、それが
レンです。あ、レンか、あ、そう、
レン、
そうそうそうそう。
で、大気が出て
る。そうそうそう。
私、竜が気になる。竜がどういう風に落ちていくのかがすごい
気になるよね。
もう、あ、ごめんね、今ね、めっちゃね、あの私たち呼んでるぜの話してるんですけど。
やばいやばい。
もう申し訳ない、申し訳ない。
でも一回読んだ、一回投資読みした私でも、もう本当こんだけこっから先。
はいはいはい、
突っ込みたい突っ込みたいっていう。
ちょっと待って、違う、レンは女の子だよ、レンリンだから。
レンリンでしょ？
そうそうそう。レンリンですね。
あれ？違う違う、農業青年のところ。
農業青年、青年王様ですもん。
あ、そうか、あ、ごめんごめん、あ、そうかそうか、ごめんごめん、農業青年キリンだと思ってた。違う違う、王様だ、王様。
ただの農業青年が王様になってまうっていう。
はいはいはい。あそこ気になんのよ。
お時間大丈夫ですか？お時間。
ねえ、なので、もう早くもですね、あの、お別れの時間がちょっとずつ近づいてるんですけど、結局私たち12国旗の具体的な設定など何も語らずに、
いや、ここまで来たけど、
あの、絶対、あの、12国旗の、あの、公式ウェブサイト、行けば、一発でわかるので、
はい、
とりあえず私たちがこんだけ熱くなるぐらい面白い話なんだというところだけ。
今日それだけしかお伝えできてないですよね。あわあわあわあわあわ。
一時間かけて私たちもうね面白いやでっていう話しかしてないんですけど。
本当に。
いやでも本当そんだけ面白いので皆様ぜひね、
はい、
このムーブメントに乗るしかないという。
そうですね、本当に、ね、
本当にもうなので、あのぜひ皆様あのこれをきっかけにもう一度どこから読むか問題については皆様の自由でございますので、はいはい、12国旗お楽しみいただければと思います。もうエンディング聞こえてまいりました。美の小ネタ超特急早くもお別れの時間です。次回のオンエアはですね12月11日水曜日の夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログにも、十二国旗こんなことを話しましたよとか、あと YouTube の方も貼ったりしますので皆さんご覧ください。ということで今回はゲストに、ニビロ様と上地エリサ姫をお迎えいたしました。ありがとうございました。
ございます。
これね、収録終わった後ね、またずっと話してると思うんですけれども、うん、
多分ね、多分ね、
はい、なのでまた機会がありましたら十二国旗の話などもしたいなと思っております。ということで次回は12月11日にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
エリサと
ニビロでございました。
それでは皆様さようなら、
さようなら。
伝えておきたいのです。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。